ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。はい、ゴリラのバナナちょうだいです。はい、はい、私はウッホでございます。
はい、ウドゲインです。どうもよろしくお願いします。
はい、もう一方どうぞ。
はい、
おいっす、おいっぷです、よろしく。
お、面白くないですね。
シンプルですね。
ね、うん、シンプルで面白くないやつでしたね。
アズマルシーさん、
うん、
アズマルシーさん、
ほう
ほ
う、アズマルクポーロ東方見聞録
ね、面白くないことをずっと言い続けるっていう、なんか
アザバルス、
ああ
クックやった、ついに発狂。
丸いで買ったこのワイシャツちょっと乳首透けちゃってるんで交換してもらえないですかね。
なんかモメントあるんですよこれ。
これ
な、
どうしたんですか。ただ単純にそういう人になってしまったんですか、ついに。
ウィップです、よろしくです。
はいはい、さあもういいでしょうこれね。
もういいのか。
もういいんじゃないですか、もうね。まあ、ゴリラは久しぶりです。2週間ぶりぐらいですいません、私がいろいろと。
はい、死んでました。死んでました。
そうですね。もうね、で、このね、2週間でいろいろありましたね。消費税が上がったりとか。
ああ、軽減税率とかでいろいろ。
そうそうそう。
あの、イートインから人がいなくなるみたいな。
あ、はい、あれってね、コンビニのイートインからやっぱり人がいなくなってるんですか、よくわかんない
いう話ですけど、僕は知らないですけど。
駅でね、JR の、はい、まあ、大阪駅の近くに、はい、まあ、職場があるんですけど、まあ、いつも、はい、まあ、朝ごはんをその駅の、はい、ホームにある小さなコンビニで買って、それで、はい、ホームで食べるっていうのが僕の、まあまあまあ、その習慣だったんですけど、よく見たらね、そのホームのベンチで食うっていうのが、
うん、
あのな、イートインなんだっていうことらしいんですよ。
どういうこと？
うん、だから、つまりその 10% やと。
ホームのベンチはイートイン。
そうそうそうそう。
イートインって言われ
てる。そうなんですよ。
極太マジックで、イートインって。
いや、コンビニに書いてあるんですよ。うん、イートインプレイス、当店のイートイン、場所は、ここになります。うん、駅の、ホームのベンチって書いてあって、ええー、と思って、え、ここって大きなコンビニやったみたいな、その駅ってっていう。
建てばいいんでしょ、
うん、まあ、建てば、あ、
コンビニ、いい駅やったと、むしろ。
そうそうそうそうそう。うん、駅
員、コンビニは駅を営業
する。そうそうそうそう。そういうことなんかなと思ってしまって、ちょっとね、え、コンビニ、うん、あ、お、そうそう、そういうことなんかな。
コンチみたいな話ですよね、これ。
そうそうそうそうそう。だからもう朝ごはんとかでも食ってますけどね、普通にね。そんな。こういうのイートインダッツでいてるらしいですね。
うん。なんか。知るか、むしゃむしゃなんで。
ほんまに。まあ、ちょっと、お昼のラジオみたいな話をしてますけど、今ね。
ねえ、ほんまに。
いや、でも、出てきますよ。イートイン警察が。
は？相変わらずに来るとんか。初めから狂っとんか、ずっと狂い続けるのか、
あいつこう 8% よかったのにイートインしてますせみたいなこと言いつけられて出てきますよ。
あ、そういうことね。
あ、正義の下
が、ああ、
正義の下現れますよ。
それはね、
貴様と、
う
ん、
そうそうそう、
小さな赤許さない、そうそうそう、悪いやつ大きい赤許すみたいなやつあるでしょ。
いるでしょ。もうそんなやつ大半じゃないですか。
うん、
ね。そんなやつが大半なはずですよ。もうそれで言うんでしょうね。2% 払わないんですか、うん、言うて。
うん、
ね、もう、いや、生きんの嫌。
あの、まあ、せちがらいっていうのはこういうのですよね、ほんとね。
本当にしょうもないですよね。うんうん、ね、でもなんか、その、今日も、その、ペイペイで、
はい、
ペイペイ感謝祭でしたっけね、1周年だということで。うん、そのペイペイが 20% を、その、まあ、還元とか言ってやってましたよと。で、僕もあれですよ、もうペイペイ、
うん、
やってるんでね、あ、今日 20% がいいかなと
思
う。そうそうそう、もうペイペイユーザーだから、これは、買い物するべきだと思って、それでですよ、自転車で、もう30分ぐらいね、 さあペイ、うん、そんな電車で行ったりとかしたらもうペイペイ分がもう失われてしまうじゃないですか。だからもう我が身一つですよ、もう自転車で、うん、もうリュックサック背負ってもう買い出しですわ、
うん
うん、それでですよ、その近くのその某電化製品店に行ってですよ、ね、それでいざそのまあドライヤーを買いました、5000円ですわ、ね、
はいはい、
あれってなんか5000円までがその 20% らしいんで、もうギリギリ5000円のやつを、ね、そう、もうどんだけそのペイペイに損害を与えたのかっていうのがね、僕のこのなんていうんですかね、ニーズなんでね、それでまあ店にまあその5000円のやつをもう掴んで、もう閉店間際ですよ、ね、8時に詰まるんですけど、
もう
急いでて、もう なってるわけですよ、もうね、ホタルの怒りが、そこに行って買おう思ったら、いきなりなんかペイペイの画面が、今ちょっと忙しいんでビジーとか出てきて、
出た、
なんかあの魚釣っとる絵から出てたわけですよ、なんか氷の上でね、
うんうん、
何を釣っとんか知りませんけど、全然関係ない、もう物を買うのと全然関係ないわけですよ、ね、まあ、それ見せられて、あれと思って、で並んでるからみんなすいません言うて、もう何回も回って、ね、
よくある話、
もうよくある話です、あ、みんなペイペイ買ってるからですねみたいなこと言われて恥ずかしい、もうこっちはもう、ね、もうね、ドロドロのね、まあ言ったらもうドブ水ね飲んでるようなもんですわ、そんなんね、バレとるわけですよ言ったら、ね、バラックに住んでるとか全部バレとるんですよ、それでまあ回復したんでね、それでやっとすいませんお願いします 20% これで1000円儲かった思って、
それで
やったやったやった思ってで、はい、ちょっとでも気になるから価格を見てみようかな思って見たら、うん、3000円ぐらいでアマゾンコムで売ってましたわ。
あ、出た出た
あるある、
非常によくある、
もうそんなんですよ、うん、世の中はもう
そんなん順序が逆でしたね。まず最初にね、
いや僕は見たつもりやったんですけどね。
うん、
うんうん、多分僕が勝ったからそういう風なFBI かね、KGB か共産党がやったと思いますよ。う
ん、陰謀論で、
はい。陰謀論です。はい。もうそんなありましたわ、本当にもう。
ペイペイも要するに踊らされてると言いたいわけです。
そうなんですよ。このね、消費税上がったりね、
うん、
下がったりね。
はいはいはい、
うん、してるわけじゃないですか今、うん、もう 10% になったりとかね、
うん、
20% になったりとかしてるわけじゃないですか、
うん、
ね、それがでもなってみたらね、 食料品は 8%、
うん、
とか、ね、なってるわけじゃないですか、そういうふうにね、はい、それでこういうふうな、うん、5% 還元しますとかね、
うん、
もうバカにしてるんかと思ってね、
うん、バカにしますね、
これ
ね。
そうそうそうそうそう。う
ん、俺はバカだと思ってバカにしてるんですよ。
そうそうそうでしょ、と。
うん。
うん。やるんやったら 100% したいのになと思って。
そ
うです
ね。
そうそうそう。
2倍しようっていう。2倍ぐらいですねっていう。
そうそうそう。そうですよ。やるんやったら、うん、もうこいつら 100% 伝説みたいな感じでね。消費税 100% 伝説みたいな感じにした方がね、
うん、
覚えやすいし。
そして伝説で日本終わったみたいな。
覚えやすいじゃないですか、忘れてしまうんでね、うん、10% とかね、
いやでも 10% で分かりやすい言うてる人もいますよ、
あそうですか、
8% と比べて、
あそうですか、計算できるのにしょ、うん、その人ね、
うん、まあね、
数字に弱い人ですよね、それでね、
多いよ、意外と計算できない人、うん、うん、10% 分かりやすい、素晴らしいって、安倍さんは頑張ってるみたいな、
あそう、安倍さんみたいにデンデンとか呼んじゃうんでしょうけどね、
うん、そうでしょう、
感じは分かんないでしょうけど、うん、うん、消費税に上がる前に買い出しとかしました？
いや、もう全然。
もう、ばっかからと思うのが、うん、あれね、ああいう時になったら消えるものがあるんですね、世の中から。トイレットペーパー、トイレットペーパー。
そうやったっけ？
そうなんですよ。
消えました？
消えたんですよ。うちの近所とかから。
まとめ買い。
そうですよ。いや、結構消えたみたいですよ。僕、ツイッターで調べましたから。いや、みんな。
うん、不足してるわけでもないだろうね。
そうなんですよ、オイルショック再びですよ、うん、本当、
うん、もうなんかそういう話聞くと雑庶民って感じですよね、うん、
そうですよ、
まずなくなるのがトイレットペーパーであると、
そうそうそうそう、
うん、いや、そんな高いもんじゃないはずなんですけどね、
そう、うん、いや言ってもそのね、消費税が上がったからといって、うん、ね、1000円も2000円も変わるもんじゃないですよね、
うん、
だからみんな買っちゃうんですよね、
タバコのカートン買いとかすごい多くて、
あ、それは多かったんですか、タバコの
多かったよ、うん、
うん、
バンバン売れましたが、
はい、
トイレットペーパー
それは本当にそうですよ、う
ん、ほんま、
うちの近所なんかも全部、
すごいね、
そうトイレットペーパーなかったって言うからね、うちなんかもうトイレットペーパーってもう1個ずつ買ってるんでお金がないんで困りましたよ、ほん
と。どこに1個ずつ売ってるかって知りたいんですが、
あの1枚1枚あのね1メートルずつ買ってるんで、うん、うちはもうお金がないから
そういうね、
そうそうそう、切り売りでね、うん、その1メートルあたりが高くなるんでね、だからと。
メートル刻みで買った方がお得って。
そうそうそうそう。もう
お金がない、これ軽減税率の対象だからって。
そう。お金がないからね。だからもう仕方ないね。公園に盗みに来ましたけど。いや、ほん
と
に。
リアルでそういう人おるんでやめてください、
ね。あの、盗むって書いてますよね。
ペーパーをパクっていくっていう。
はいはいはい。
いるん
で、地域によってそういうとこ、そういうことが入ってるところもありますよね。あ、そういう地域なんやなと思いますよね。
ああ、うん、こういうミントなんやな、みたいな。
そうそうそうそう。そう、うん、そうですね、うん、うん、あの兵庫県のねある地域とか行けばね、うん、僕はまあ、どこかで言いませんけどね、
はい、
半
分言ってるようなもんやと思うけど
びっくりしますけどね、本当にね、はい、ジムとかにね僕通ってたんですけど、いろんなところのジムに通ってたんですよね、はい、ジムマニアやったんで、その、
はいはい
はい、今日は西宮、今日はまあ大阪ね、うん、今日はどこどこと、ね、あいうところにそのどこどこに行った時にですよ、ジムに行ったらびっくりしたのが、うん、もう注意書きだらけっていうね、
うん、
うん、あの走るプールで走るなとかね、大人がやることかみたいな感じで、もうそれトイレットペーパープ
ールで走るんでしょうね、
走るんでしょうね、うん、それトイレットペーパー盗むなとか書いてあったんで、ね、それを思い出してしまいましたが、はい、
あ、そう、ジムで、
はい、
ジムとかも時間もお金も余裕のある人が行くとこってイメージあるんですけどね、
それがそうでもないみたいなんですよね
やばいですね、
やばいですよね、
うん、
うん、
あ、そうですか、わかりました、うん、我々は貧しい、
うん、もう本当に
もっと優しくしろ、
この消費税のね、まあ、上がったことによって、うん、ね、もう生活ができないんで、
う
ん、
そうですよ。
そうですよ。もう今日も昼飯抜きでした。
ワンピースの新刊が480円もして、もう目玉が飛び出るかと思いましたよ。
それは
あれ360円じゃないのって。
うん、だいぶ上がってた。
だいぶ前。
僕は子供の頃のジャンプコミックスは360円やったんで、上がりましたね。
タバコと一緒ですね。ほんだいぶ上がってますよね。今、タバコって一箱いくらなんですか、
うん、520円ぐらいでしょ、う
ん、ああ、そんなにするんですか、
うん、マルボロとか。うん、
それはちょっと
ね、もうやめて久しいよなと思う、
ね、僕はもうやめて260円の時代に、うん、300円ぐらいなのかな、うん、ちょっとね、あの日本でタバコ吸った時代がもうだいぶ前なんでよく分からないですけど、ああ、
そっかそっか、
うん、はい、まあ、うん、ということでございます、消費税が上がったんで、もう皆さんね、昼飯を抜いたりとか、あとねお風呂に入れなかったりとかしておられると思いますけどねもうそういう怒りはね、次の参議院選挙でしたかね、のために、はい、うん、あ、違うか、衆議院選挙のために取っておきましょう、うん、ということでございます。
はい、うん、怒りを貯めておけと、怒りゲージ
を、ね、はい、そうですよね、はい、はい、ということでございます、はい、
失礼
します、はい、はい、ボリダーはバナナ兄弟です。はい。
漫画ないですか？
お、漫画。
はい、その話ですか？
おすすめの漫画あるんですけど、いいですか？いいですか？自分いいですか？はい。
え、ダメです。
いや、うるさい。うるさい。
単純な反抗っていうか、本当にやめてもんだ。子供かっていう。どうぞ。
裏感みたい。
はい。はい。はい、どうぞ。すいません。
つまんない漫画だったら承知しないぞ。
ああ、まあまあまあまあ、満足いただけると思うんですけど、うん、今、はい、老害が熱いということで、はい、僕は今一番熱いホットなアチアチな漫画家として、
はい、
ぜひ押していきたい。元宮博士大先生なんですけど。
お、寺澤先生じゃなくて。
ん？
寺澤先生じゃなくて。
あ、コブラ。
コブラ？それも大輔。お、ん？ミスター事故？
どっちかな？
ちょっと、
寺澤さんがいる。
本当にね、もう混乱させるのはやめてくださいよ。
違う、今何してんの大体。
え？
漫画描いてんの。
寺澤先生。どっちの？どっちの寺澤先生？
もうセラさんの話終わったんですけど。
どっちでもええわ。
俺も邪魔してるという。
うん、まあまあまあ。僕が、はい、進めていきたい。
はい、
うん、今、ね、論外が熱い。本宮博先生の話をして、はいはいはい、いいっすか、自分いいっすか。
はいはい
はい。はいはいは
い、いやもう最近何書いてるか知らんかったでしょ、ぶっちゃけ。
本宮博って知らんよね、男塾の人よね。
男塾は宮下明先生ね。
あ、違うんですか。
あ、宮下明先生はまだ男塾書いてるんで、新しい
ですね。あ、本宮博先生。
はい、あ、本宮博先生
は誰が、何を書いてる人は
上の世代ですよ。
もともとは 何有名なところへ行くと。
あ、じゃあそこから説明しようか。
お願いします。
うん、はい。あの、黎明期のジャンプで、男一匹ガキ大将というね。うん、
はい、はいはいはい、
漫画で大ブレイクした大御所です、うん、はい、その後やっぱりヒット作といったら俺の空ね、世界中の音楽やりまくるっていう、
はいはいはいはい、
旅をしながらやりまくると男の夢を描いて、またこれ大ヒットですよね、
はい、
でちょっと時期が空いて、
はい、
まあ、その間もいろいろあの店長クラとかいろんな漫画書いてましたけど、うん、一番の大ヒット言ったらやっぱサラリーマン金太郎じゃないですか。
ああ、
ヤングジャンプの大看板漫画ですよね、
はい、そっちか。あ、
はい、あ、これでやったらはーってわかる。
ああ、分かった分かった。ああ、
コミックス表紙見たらどれも同じ顔っていうね、うん、
ああ、テレクラの方か思った、はい、僕テレクラキング。
テレクラキング。
え、成田明じゃないですよね。
うん、違いますね。
ああ、
はい、
そうか。
金太郎って、まあ、いろんな金太郎がおるんでね。僕はここで説明したサラリーマンの方の金太郎なんですけど。
ああ、あの、DVD、あの、個室ビデオの金太郎じゃないんですよね。
うん、じゃないです。そういうローカル
な。ないです
ね。すいません。
もっとワールドワイドな金太郎なんで。
はいはいはいはい。
うん。もう一階のヤンキーが社長に前に上り詰めるみたいな男の夢ですよ。男の夢を描き続けた本宮博先生というわけであって、はい。うん、はい、で、もう全てを成し遂げた男が最後に望むものは何ですかっていう。
うん、
歴史を買いに見て、
おお、なんでしょう、すべても、女でもなく、金でもなく、
女も金も権力も手に入れたら、次は何やってなると、
いや、世界征服じゃないの、
いや、もう世界征服もしたんですよ、この人は、漫画界っていう世界
で、ね、漫画界で、漫画世界でね、なんだろう、
トップの頂に立ったわけで、次は何や言ったら、もう不老不死なんですよ、不老不死。
おお。
まあまあ、はいはい、
おすすめするこの幸運流水っていうね、グランドジャンプで
連載して、
はい、幸運流水っていう、まあ、そういう言葉があるじゃないですか、
はい、うん、あるんですか、
ちょっとひらがななってるんですけどね、この漫画のタイトル、
ああ、ひらがな、
幸運流水
ってなってるね、
そうそう、うん、ラブヒナみたいな感じでね、幸運流水ってなってるんですけど、
はいはいはい、
うん、あらすじ、
うん、
時は紀元前3世紀と、秦の始皇帝より不老不死の霊薬作者を命じられた徐福は、うん、船団を率いて日本へ、日本で見つけた、これが不老不死の場所やっていう富士の頂き、いただけちゃう、ふもとや、ふもとにあの、霊峰の富士のふもと、へその部分に謎の洞窟がある、そこからガスが充満している中で入っていって、しばらくおったら不老不死になれるよっていうね、
うん、
はい、これで徐福と秦の始皇帝が不老不死になった、
お
ついでに当時の卑弥呼、邪馬台国の卑弥呼も不老不死になったと、
うんうんうん、
でこの3人はこのその後の人類の歴史を見守り続けるっていう。
あ、面白い。スケール
のある話でしょ、
ね、話じゃないですか。うんうんうん。うん、
そうなんですよ、うん。めちゃくちゃなんですけど、
うん、
全然そんなスケール感ありそうでめちゃくちゃな話なんですけど、
うん、
手に入れたのは不老不死だけではなく、超能力も手に入れた。
お、
手からビームが出ます。ビビビビビビビと。
はい。
はい。すごい戦闘力あります。空も飛べます。ドラゴンボールですね。
うん、
はい、うん。悟空のように戦う徐福と卑弥呼と始皇帝っていうね、世界中旅して、はい。当時、もう西洋列当時の西洋列強と戦うんですよ、
うん、
フラン公国3万人 VS3 人リアカーみたいな馬車に乗って戦うこの3人みたいなね、
うん、
でフラン公国3万人壊滅するんですよ、ビーム攻撃でビビビビビとうぎゃー言うて、うん、ケトードもめ参ったかみたいな話になるんですよこれで、うん、そんな感じで日本世界中フラフラしながら時々日本に帰ってくるんですよね、
うんうん、
で帰ってきたら、なんか、大化の改新ぐらいの時代になってて、
うん、
うん。で、昔ちょっと目をかけた聖徳太子が死にそうになってると、お前もちょっと富士の元に行って不老不死になってこう言うて、
うん、
不老不死になりまった。うん、こんな軽い感じで不老不死になっていくんですよね。
うん、
そう。で、3人が4人に増え、4人が5人に増えって感じで、
うん、
はい。日本の歴史を見守っていくみたいな。
うん。
うん、あ、どんどん増えていくわけだね。
ま、ですけど、多分人気なかったんでしょうね、これね。途中で思いっきり巻きが入って、
うん、
はい。 あのその大化の改新ぐらいまでゆっくりゆっくりついとった話がいきなりせあの第二次大戦後の焼け野原の日本になってあれどっか呼び飛ばしたかなみたいな違うんですよね、うん、タイトル見たら信長編ってなってるんですよ。
ほう
え信長って信長何話なったっけ、うん、と思ったら、
うん
うん、信長が実はいつの間にかね不老不死になってたと、
う
ん、そうそうでもう人間のもう猿どもの歴史を見るのはわしは飽きたと、
うん、
わしが自らもう歴史に介入して世界を変えていくんじゃ言
う
て、
うん、
もうお前らの考えとは付き合ってられんみたいなこと言
う
て、
うんうん
うん、そのヤクザの大親分になりクーデターを起こすんですよ、うん、日本中のヤクザ組織を束ねて、
うんうん、
で国会議事堂にあのヤクザたちを特攻させ勝ち込めさせて、
うんうん、
銃撃とかして、
うんうん、
でももうあなんか安倍首相みたいなのがあわわあわわ言うて、うん、なんでわしの人気の子にこんなことが起こるんじゃみたいなね、
うん、
怒って、うん
うん、
でその聖徳太子もちょっとなんかちょっと織田信長派に寄ってて、うん、ちょっと歴史そろそろ変えなあかんのちゃうかと、
うんうん、
でそれであの小泉進次郎
っている
じゃないですか、
はいはいはいはい、
人気の、
うんはいはい、
セクシーなんですか、
うん、
発言で人気のね、はい、
うん、
あのまあそれをモデルにしたキャラクター出てくるんですけど、
うん、
そいつは体入れ替わるんですよね、うん、
う
謎の超能力チェンジで義乳特戦隊みたいなね、はい、
そんな簡単に
えそれって信長と入れ替わるってこと？
いやあの聖徳太子と
小
泉進次郎が入れ替わるんですよ。
お
あっ、うん、そ
う
ですよ、
うんうん、
で何を言い出すかと思ったら、うん、日本の軍隊を解散しますってうちら解散するからお前らも解散しろって世界中に、うんうん、触れ回るって、
うん
うん、そうでアメリカが怒るんですよ、ふざけんなー言
う
て、
うんうん
うん、勝手なことすんな俺らの意見も聞かずにみたいな、うん、お前のとこに核爆弾落とすぞー言
う
て、
うん、
ミサイルポンってシューッと日本危うしみたいな
、
うん、すごいでしょう、うん、それを次々と超能力で撃ち落としていくこの不老不死たちっていうね、
おー
もうね、なんかこれが本宮博士の執着点やったんやなと思うと感慨深いですよね。
高等無形とはこのことですよね
すごいな、
あ
いや中二でもかかんぞ、
いやいやいや、どっかで理性働くと変えちゃうんですよね、この人。
いやいやいや、編集がないんだよね、だから編集がいないってことだね、
けど誰も止められないこの男っていう
編集が言ったのはちょっと巻いた方がいいんじゃないですかってことぐらいなんだろうね、
まあ、これが 2,3 ヶ月前の展開で、今あの宇宙から隕石が落ちてきて、
うん、
それを止めるために世界中の核ミサイルを撃つぞ言
う
て、
うん、
で世界はどうなったみたいな話なんですけどね、うん、世界は核の核に包まれたみたいな、だから人類は生き残っていたみたいな、今未来編ですね、未来編、
うん、未来編
ここまでちょっと察しのいい方は気づいたと思うんですけど、うん、これ多分火の鳥をやりたいと思うんですよね。
そういうことか。
火の鳥ってあの日本をずっと舞台にして、あの古代から未来まで人類史を全て描くみたいな、うん、まあ、非常にスケールの高いやつでしょ、
うん、
それを多分やりたかったんじゃないかなっていう元宮先生は、
うんうん、
これが火の鳥描いたらすごいよって、
まあ、ある意味すごいない
やすごかったっすわ。もうちょっと 迷子を楽しみでね、うん、2週間に1回もグランドジャンプに釘付けっていうね、
うん、
最初はねあの平松真嗣先生のね、あのゲドーマンっていうね、
うん、
あの漫画、自分の半生描いた漫画家漫画、それを目当てに読んでたんですけど、それ打ち切られてしまって、うん、あ読むもんないなと思って、ちょっと乙女博士の漫画をちらっと見てみたら、何やこれはっていう、ちょっとショックを受けましてね、うん、
はいはいはい、
いやちょっとね、誰もこの漫画のこと褒めてないんで、ちょっと褒めとこうかなって感じで、ちょっと今回取り上げたんですけど、いかがでしょうか。
誰も取り上げてない
んで、ね。あれも褒めてないんで、褒めるどころか話題にもなってないんでね。うん、おかしいな、グランドジャンプの看板漫画やのにって。
大丈夫ですか、その雑誌は。ね、看板漫画これやったらやばいじゃないですか。
一応、キャプテン翼とかもあるんでね。
ああ、おっさんが読むってことね。
そういうことですね。
まあ、グランドジャンプですもんね。
我ら世代、まあね、
グランパのグランドやもんね。グラン
パ、ね、まあ、のグランドよね。
そうそうそうそう。
え、だって連載がすごいよね。恨みや本舗とかでしょ、
まあ、すごいね。
まだ甘い生活やってますよ。
うわ、甘い生活って。
すごい、ゆずきひかる2本も連載してんじゃん。
いや、もう甘い
生活。ゆずきひかるやったら表紙なんですけどね。どういうことやっていう。
いや、もう、うん、甘い生活とか書いてると、うわぁ。すごいな。ペンとかふわぁ震えてるんちゃいますうわぁってもう。ねえ。
だから、ここに、この今、老害が熱いという言葉に続くんですよ。
すごいな。
秋元先生も書いてるしね。
うん、
いやこれ恨みや本舗幸運流水キャプテンキャプテン翼ね、
うん、
うわ
キャプツパンも面白いよ今熱海杉が死にそうになっててね心臓病でなんかちゃんかいっていう
もうええわ
あの試合中に幽体離脱を起こしてあの天使がやってきて引きずり上げられるみたいな展開になってましたよ、うんうん、やばいやばいやばい、うん、もうこういう老人の妄想が見れる雑誌として僕はこれおすすめできます、グランドジャンプ。
これ先生の平均年齢で何歳ぐらいなんですかね。
多分50代ぐらいじゃないですか。
こんなもんですか。若い人も、ね、おるんかな。
50代で生きる、
うん、いやー、おるんかな、
うん。やっぱりこうなるんですかね。ボリュームゾーンが、言うたらね、僕ら世代やから、うん、人口のね。
若い世代、まだまだ、あのね、段階ジュニア世代と呼ばれる。
ボリュームゾーン。ですよね。そうなってきたら、その時に僕らがその青春を持って、うん、ね。過ごした、うん、まあ僕らちょっと上なんですけど、キャプテン、キャプツバとか。
ちょっとだけね、まあ、上やね、
うん、そうね、うん。言うたらもう、そういう風な人たちがね、好きなやつがずっと残るんですよね、これね。
だから僕らの世代がちょっと上の世代見て、また時代劇見てるよ、刑事物見てるよ、みたいな状態でしょ。
これは古くさ
い。そういうことか。だからちょっと、開けたぐらい下の世代がね、この世代見て、まだ筋肉マンとか言ってるよ、こいつらって。まだキャプツバドライブシュートとか言ってるよ、言うて。
それであれ、まあうううあれでしょう、はい、そういうことね。
はい。いや、ちょっとね、もう、進めていきたいですね。うん、いや、むしろこの、老害はこれっていう。うん。
ビーズ聞きながらキャプツバとか呼んでるんかな。
ビーズとキャプツバの相関性が分からへんけど、
ね、まあ、世代、まあ、けど、
まあ、ヒットした
ことか、ね。そう。はいはい、ああ、うん、ビーズはビーズじゃないな。
サザンとか
じゃない。サザンかな、うん、何を聞き、聞きながらキャプツァイを思うんかね。
チューブとかでしょ、うん、
合いそう、うん。
チューブ、そうね。うん、いやもう、ミスチルとかな。ミスチル聞きながら、キャプツァイを思うんだよ。
もうちょっと下の世代。
下の世代、僕らなんかな。
うん、いやチューブとか、J-Walkとかでしょ、
ジェイホークを聞いてるやつはちょっとあれですけど、
スターダストレビューとか
スタレビ
スタレビとかね。
え、キャプツバってそんな上なの？そんな上？
結構上よ。
いや、キャプツバ僕ら直撃でしょ。今40アラフォー世代が直撃のはず。
そう、うん、僕らよりも一つ5歳、3歳か4歳ぐらい上。
いや上じゃないよ。え、今直撃のはずやから。
俺らが？
そうそう、俺らが
自分あのジャンプとか読んでへんかったから知らんだけでしょ。
全然分からへん。キャプツバ読んでるやつ、そうか。
キャプツバ、筋肉マン、北斗の拳の三本柱のところですよ。うん、
あ、そういうこと。
ちょうど85年。
あ、そうやったらミスチルでいいじゃないですか。はい、ミスチルね、サザンを。
あ、それが新規になって、ミスチルを聞きんのみたいな、うん、ビーズを聞きんのみたいな感じ
だから。ああ、まあそういうことね。あ、そうか。わかりました。
面白いですよ。あの、なんていうか、老境に至った漫画家の妄想が見れるという意味で、僕はお勧めします。はい。グランドジャンプ、夢の宝石箱です。
はい、了解です。はいはい。はい、
これ僕のキーワードにしてきたんで、これから、うん、はい、ガンガンもう広めていきます、啓蒙していきます。
俺らも老害、もう半分老害ですから、もう、そのうちに老害リスペクトしてこなきゃと。
そうそうそうそうそう、うん。あいつは老害だとか言ってばいいんじゃないもんね。
俺が老害の大先輩。
老害になりたいっていうね。
そうそう、は
い、うん。僕は一番今リスペクトしてる老害。
うん。
マーシーですよ。
そんなこと言っていいんですか？
マーシーって老害なんですか？
うん。
いやもうマーシーはもうとどまることのない表現意欲、
うん、
もう芸能界に出ちゃいけないとか言いつつ表現意欲やっぱりとどまらないんですよマーシーは、
うん、そうなんですか。もう全然テレビとかで見ないような気がするんですけど、
いやもうテレビなんかもう古いんですよ、テレビっていうメディア自体が、
うん、
今 YouTube ですよ、
うん、
でマーシーも当然 YouTube 始めてますよ、う
ん、YouTuber マーシーなんですか。
YouTuber ですよマーシーも。
おーちょっと遅いぐらいじゃないですかね、今から YouTuber 始めるっていうのは。
いやいやいや、いろいろ葛藤があって、でもまあやっぱり、はい、どうしても表現意欲抑えられないからっていう。
ああ、この溢れ出るパトスを、はい、ぶちまけていきたいということで。うん、はい、うん。
で、マーシーはもう、
何やってはるんですか？
ブラックマーシーですよ、うん。ブラックマーシーというタイトルですよ。
ブラックマーシー。黒いと。自虐ですかね、これって、
うん。要は。そうそう、
タシロマーシー。これは黒いからって。ブラックマーシー。ゲーム書いたんですか？
ブラックマーシーが。感性を語る。
じゃブラックマーシーとホワイトマーシーがいるんですか？
ホワイトマーシーはいないよ。
黒マーシー、白マーシーみたいな、ね。
そうそうそう。
黒マーシーしかいない。
あ、ほんま？
白マーシーやったら捕まっちゃうからね。
白マーシーやったら捕まっちゃうからね。
白い粉？
的な。ホワイトパウダーみたいな感じとブラックパウダーみたいな。
どっちにしても粉末やねん。
あ、で、どんな内容なんですか？内容は。
あの、ブラックマーシーっていうのは、反省と反省を語るっていうのがタイトルなんですけど、反省っていうのは人生の半分ね。
うんうん、
人生の半分の反省を語ると、
うんうん。
で、反省っていうのはもう、あの、まあ、猿の反省だったじゃないですか。要は、もう悪かったっていうふうな、その反省って。
え、猿の反省ってどういうことですか？
いやいやいや、それちょっとそれは分かりにくかったですけども。
うん、猿の反省って何ですか？
猿がすいませんっていうふうな謝る CM あったじゃないですか。
ああ、それで言ってはった
んです、ね。古いね。元物わからんよ、それ。
業界ですからね。
ああ、なるほど、なるほど。そこに繋がる。わかりました。はい。
はい。
初めて最近見たんですね。なんか、うん。
そうなんですよ。
動画のリスト見たら3ヶ月前になってね、一番古い動画が。
でもね、毎日のように上げてますよ。
うん、多いね。3ヶ月の
割には。猿の反省のやつをですか？
まあまあ、チャンネルで毎日のように動画アップしてるんですよ。
まあまあまあ、そんだけ本気であるということで。
本気である
っていうことですかね。この YouTuber として体制していくよと。
でも、頼もしい相棒ができてるわけですよ。ブラックマーシーに頼もしい相棒が出てきてる。
誰ですか？
クママンですか？
うん、クワマンだったらよかったけど、もうクワマンよりもある意味頼もしいかもしれない。
ああ、ほんま、よっぽどやな、
うん。クールスの方ですよ。
誰ですか？
誰ですか？
え、クールスの佐藤さんですよ。
は？
え、クールスの佐藤さん知らない？
え、プールスって言ってます？あの、弁天じゃない
ですか、クールス。
え、クール？
クールス？クールスの佐藤さん知らない？
クール？クール？
クールス、クールス。え、クールス知らない？テニスの王子
様ですか？クール言うたら。
え、潜りか。
潜り、
クールス佐藤さん知らない？
どこに潜れと。
うん。何
クールス？え、舘ひろしも元メンバーだったクールスの知らない？
ああ、はいはいはいはい。それ言われたらわかるわ。元バンドマンですもんね、舘ひろしさんね。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。え、まだ活動してあると。
まだ活動してますよ、クールス。解散してないですよ、クールス。
そうなんや。
長いね、そしたらね。30年以上やってるってこと？
30 年以上やってるってことか。
え、そのクールスの、なんて人？佐藤さん。
佐藤さん。
ああ、え、それ、リーダーなの佐藤さんって。
リーダーでは別にないんですけど。まあまあ、でも精神的支柱ですよ。
でもクールスリーダーって書いてますよ、これ。
あ、でもあれね、結構の、クールスって結構な人配信してんね。舘ひろしもそうやし。横山圭もそうなん
よ
ね。
横山圭もそうなんですよね。
あ、マジで？へぇー。じゃあ、田代正史もここに入れてバンド活動とかあるじゃないですか。
あ、いいですね。
マーシーもね、もともと音楽畑ですし。
へぇー、そのクルースの佐藤さんと
タッグを組んで。
タッグを組んで。
YouTube ですよ。
泣いて喜んでる人おるんやもんね、多分ね。あの、クルースのファンとかの方はね。
クルスファンとかじゃないって喜んでますよ、
きっと。僕は全然わかんないし、どっちか言うたら敵やからはよくわからんけど、こういう。
敵
不良やろ
敵人って、あ、不良は怖い。う
ん、怖いもんね。
敵。いや、不良見えてもゲイみたいなもんでしょ。
あ、そうなんすか？
じゃないの？うん。A ちゃんみたいなもんでしょ？
矢
沢駅。うん。この頃のこういう、もう横浜銀杯とかそんなんでしょ？
まあまあそうなんかもしれませんけどね、
うんうん、あったらいい人ですって絶対、うん、
あまあさっきちょっとね、はい、YouTube 見させてもらいましたけどもね、うん、すごい、はい、まあ、歯がん対象してはったから、
うん、
どっちがほんまに怖いなと思ったんですけどね、うん、不良が笑ってる、不良が笑ってるってね、あの僕も中学時代とか思い出しましたよ、不良がこうね保ってる姿とか怖い、今でも怖いわ、
今でも不良やねんね、こういう人だってね、感心するわ、
うん、
どうかよってことでしょ
う、もう腹立ちますよね、
うん、
うん、で
田舎とか行ったら多いんでしょうね、うん、
田舎とか行ったら多い、
うん、マイルドヤンキーとか最近言われてるみたいですけど、
あ、そうなんですか、うん、
ねえ、
ね
え、うん、この YouTuber 面白いんですか、
まあ面白いよ、
まあ面白いよ
楽しそうだなっていう、要はもうマーシーが楽しくやってくれるってだけでもうそれだけでいいんですよ、
あ、それだけで嬉しい、
それだけで嬉しい、もうそれが嬉しいっていう、
なんか さっきすごい大げさなこと言ってましたよね、なんかもう時代の最先端を行くマーシーみたいななんか言葉が弱いぞ、ん
誰か聞かみんなに聞かれると思ったらもう言い方変えるんですか
ちょっとね、ちょっともう常に変えてきますよ、常に時と場合によって常に態度変えますよ私、
うん、そんなん別にね、そんな面白くもなってもないことなんで別にいいですけど、ただの嫌なやつじゃないですか、
このマーシーが自分の人生を語っていくっていう、
うん、
で相方のこの佐藤さんがそれをうんうんと聞き役で、はい、話回していく感じですよね、これね、多分
そうですね、聞き役にしてはだいぶ濃いですけどね、
濃いでしょ、この絵面やばいでしょ、
聞き役にしてはだいぶ濃いなっていう
、うん、うんこさんが怖い言いましたけど、僕も怖いですわこれ、ちょっともうすごまれたらおしっこちびりますよね、これね。片や犯罪者、片や不良って。
いや、見ててね、ちょっとね、思ったのは、もう一言で言うと、うん、関わりたくないっていうね。関わりたくないわーって、めんどくさいわーって。
あ、うん。じゃ親戚のおっちゃんとかでこんな二人おったらね、やっぱ関わりたくないですよね。
関わりたくないでしょ、え、うん、この二人がね、
うん、
この二人が、そう、入り口で酒飲んでるような、うん、お好み焼き屋に入りたいかって入らないでしょ、う
ん、ああ、ちょっとね、そうそう、目線を下にそらして通り過ぎますよ、
通り過ぎますよね、言ったら
すっと、
うん、そう、
うん、
嫌でしょ、ちょっと、
うん、
そう、それでそんな YouTube が何人ぐらい聞いてはるんですか、これ見てはるんですか、
4.8 万人ですね、
あ、ちょっと半端な感じではありますけど、
まあまあ、まだ始めたばっかり
です。まあ、そんなん言うけどね、僕らみたいにその5人とかじゃないんで、ねえ、このラジオも5人しか聞いてないわ
け。そうですか。それと比べたら、運上人ですよ。さすが元ね、芸能界トップを握った男。
そう、はい、5人のうちの3人僕らですからね、言うたらね。
ね
あと2人、うちのおかんだけですからね、おかんのおかんですから。そやから、これに比べたら全然マシですよ、ほんと。
そうですよ。うん。比べることもおこがましいっていうね。
ちょっと比べてよかったんかなと思いながら思ってるんで、あの、もう手首切りながら話してますからね、今ね、僕。血だらけないながら話してるので、ちょっとそこは。
すいません
と言わさせていただきたいんですけど。
うんうん、
まあでも結局あれですよ。あの、僕が言いたいのは、あの、途中で、あの、田代さんはね、あの、まあ、刑務所に捕まって、あの、ひどい目にもあったりもしましたけれども、うん、もう今こんな楽しそうだっていう。
うん、
死ぬときに楽しそうだったらもうそれでいいんじゃないかっていうふうに
僕は思いました。もうすぐ死ぬんですか
勝手に殺さんといてください。
いやこれから先もあるかもしれませんよね。これから先もその刑務所に行くことがあるかもしれないじゃないですか。え、
大丈夫、もうマーシーは大丈夫。
大丈夫ですか。
俺はマーシーを信じる。
ああ、何回死んだか。ね。何回死んで何回裏切られたかっていう話じゃないですか。
うん、まあ、まあ。
ね
え。
もうそれもう
言われ続けるのはもうしゃあないわけですけどね。
もうこれはね、なかなか、いや、僕もマーシー好きなんでね、マーシーのトークライブとか行きましたけどね。うん、
行ってたよね。
うん、はい、行って、まあ、その時は本当に反省してるように見えたんですけどね。
うん。
まあ、今どうなのかはわからないですけども、はい。
まあ、言うてましたよね。この人間の三大欲求で、さらにしゃぶという欲が加わるから、これはもうやめるのは、もうとてつもなく難しいっていうふうにはね。
まあそれはね、そういうことはね、うん、そのライブの中でも言ってましたし、
うん、
まあ実際にやってしまったらもうおしまいやと、うんうん、もう見ただけでもう梅干しを食べると酸っぱいような形になって、うん、まあ梅干しを見るだけでね口の中酸っぱくなる よだれが出てくるというような、うん、もう反射、うん、反射のようなね、その状況に陥るらしいんですよ。だからね、まあそれはタバコでもそうなんですけどね、もうやらぬに越したことはないという思うんですけど、それをね、まあ、まあ朝笑うかのようにね、そのライブとかに、そのまあバニーが来るらしいですからね、言ったら。ちょっとあげるよとか言って、ね、パッケージをもらえるらしいですからね。試食試食みたいな感じで渡してくるらしいですからね。そんな話があるらしいんで、
ちょっと自虐もいいです、ね。まあ、僕はあれですね、やっぱこれ続けていくんやったら、うん、ちょっと一つやってほしいのは、うん、あのピエール滝さんとの共演というのを、
はいはいはいはい、
ブラック回し、ブラックを名乗るやったら、お互いね、やっぱこういったブラックコネクションを広げていくのはどうかと。
あ、だからそういう人たちばっかしね、その、うん、ゲストに読んだらいいんちゃいます？
ブラック共同体を作っていったら、これは YouTuber のね、やっぱ、もう、無視できない勢力の一角として。
そうですよね、はい、高部愛とかね。いけると思うんですよ。いけると思うんですよ。はい、
そうそうそう。
そうそうそうそう。
もっと、もっと薬芸人みたいな。
はいはいはいはい。僕たちは薬やってる芸人ですってね。
あ、やってた芸人ね。
あ、やってただよ、やってピーンみたいな、ね。
やってねえよ、もう。
やって、そうそう。
そういう、そういう鉄板で。
そういうのを、そう、鉄板で、そうそう、うん、そういう風な感じでね、あの、うん、まあ、雨上がりの人たちがね、突っ込むっていうね、はいはい、そっちも。ああ、そうそう、雨上がりの方もあれじゃないですか、ちょっと一人モザイクじゃないですか、今。ね、うん、そうね、そうですよね。だからその、
ブ
ラック、そう、ブラックって言ってるんだから、そういう人たちをね、うんうん、空手家のあの人もそうですよね、言ったら。
岡村ちゃん読んでもいいじゃないですか。
うん、ね、来ると思いますよ。だって、あの、空手家の、ね、あの方ですよね。はい、うん、から、名前言いませんよ。僕もあの人、あの今、モザイクなんでね。あの方から、本当にブラックな何々組の人とか知られるんでしょ？ね。
おぉ。だからそういう、現在進行形のそういうやばい。そう。
そういや、知られる、ね。
YouTube として。
そうそうそうそう。そういうふうな、はいはい、ブラックって言ってはんねんから、本当に、ブラックなとこ見せてほしいですよね。うん、
ああ、ちょっとギリギリを攻めてほしいところありますよね。
うん、ですよね、言ったら。うんうん、ね、山口組のタオコさんの話とかそんな話じゃないですよ、言ったらね。あの、もう亡くなりになってますしね。
うん。
うん、司忍出してくれとか言うわけないんですよ。ね、今の組長さんとか出してくれって言うわけじゃなくて、うん、まあ、ね、その、まあ、ね、そのぐらいの、まあ、半グレぐらいを、ちょっと見てみたいなと思いますよ、ね。
半グレでも合うてやろよ。
え？
削除されますよ。YouTube です、YouTube。
YouTube でもあかんねや。
あ、
何やったらいいんですか？ファンザでもあかんのでしょ？ね、何やったらいいんですか？ FC2 やったらいけるんですか？
もう勝手に投げりゃいいからね。
FC2 でお願いしたいですね。FC2 で。
ああ、なるほど。よりブラックさを。
そうですね。YouTube でやってる時点でも飽きませんよね、よく考えたら。
ああ、まあね。
ネットでおける NHK でやってるみたいなもんじゃないですか。
ああ。
ね、
YouTube の方はホワイトマーシーに名前変えて。
そうそうそう。ブラックマーシーは。
真のブラックマーシーは地下に潜ると。
そうそうそう。うん、もう地下に潜って、もう FC2 なのか、うん、あの、ドット LU、ロシアからの発信とかね。にしてもらって。
大会裁判を経由して。
そうそうそうそう。そういう風にしないといけないのかなって、うん。
なるほど。
本当のブラックじゃないんじゃないかなって。
ああ。
いう風なことを隣の人は言ってましたね。家の人、隣の家の人が言ってました。怖いです、ね。
言ってましたか。
ズブズブズブズ言ってますから、ずっと。
ああ、怖いですね。
はい、そういうな声が聞こえてきました。はい。
まあまあ、オイプさんおすすめのコンテンツということで、これ、ブラックマーシー。
はい、ぜひ見てください。
はい。
これ、うん、観察していきましょう。はい。
はい、
マーシーはやっぱあれですよ、うん、途中でいくら苦しみであっても最終的に、まあ、まあいろいろ波谷にありましたけども、今やっぱりちょっと楽しそうだっていう、楽しく人生を送ってるっていうのがやっぱそれがいいと思うんですよね。
まだマーシーを語り足りないですか。
え、ジングルが挟んだのにね、まだ言うかっていう、
酔っ払いか。
うんうん、でだからやっぱり逆にね、どれだけ自分の人生楽しかったよっていうふうに言っても最後が辛そうだったらやっぱりその人生楽しかったのかなって思っちゃうで、うんうん、つい最近私見ましたよ、
うんうん、あそうですね、
うんうん、ご存知ですか金ピカ先生。
あお亡くなりになりましたね。
金ピカ先生言って通じるんですか。世代限定やと思うんですけども。
もうだいぶ通じないか金ピカ先生って。
僕らの世代やったら通じますけど、あああの人おったおったみたいな。うん、あの金色のラーメンの
時間かかったもんね金ピカ先生。
佐藤忠先生ですよね。
予備校。あの予備校の先生ですよね。うん。うん、亡くなったと。
これがね、うん、老後破
産。晩年は悲惨だったっていうね、うん、はい話ですねこれ。
生活保護を受けてら、うん、おられたらしいじゃないですか。
うん、そうなんですよ。だって。年収2億とか言ってたんでしょ、うん、一時期。
うん。羽振り良かったわけでしょ、全盛期の頃は。
それが破れた障子の前でね、うん、ワンカップを、うん、まあ、片手にインタビューを受ける、その姿はもうガリガリで見てられないですよね、うん、これね。うん、いや、その羽振りの良かった時代しか知らないね、金ピカ先生をね、
うん。
その時なんかあったら、もうね、滑覆もよくですよ。
うん。
うん、ヤクザ先生って言われてましたよね、今からやったらありえないですけど。
やっちゃん先生。
あ、そうそうそう。だから日本刀のアクションとかね。うん、今だったらやりたいけど。
そう、日本刀で、その、大根かなんかを切るっていうね、とこから授業を始める講師やったんですよね。うん、
大問題でしょ、今だった
ら。まあまあ、どないなんていう感じでしょうけども。
すごい、パフォーマーですね。
うん、そうですね、うん。1コマの授業に200万円を受け取っていたということなんで。
そうやろ
すごいな。で最後は孤独死であったと、うんうん、まあ、うん
まあ、まだ68だからまだ若いですもんね。
若いっていうか、まあ、同じ60代でももっとねなんか若々しい見た目の人も多いわけです。最近はね
マーシーですら62ですからね。
うん、まあ、憔悴式って、まあ、こんな人いますよ。街歩いとったらね。
60代でもね、若くてもね。
うん、うん。いやー、ある中でしょワンカップ、片手に。
まあ、もう、座ってますよね。
うん。
うん、それ奥さんも出てしまったらしいからね。
ああ、なるほど。
まあ、出て行った理由がまた、1億の車買ったからっていう理由でしょ。
ああ。もうこんな状態やったんやけど、1億の車買っちゃった。
まあ、こんな状態になる前まではまだ1億の車買う余地があったんでしょ
う。で、買って
逆にそういう店がつやばかしてたから、なくなっちゃったんだけど、お金が。
これは、ね。羽振りが良くなって、その生活レベルを落とすことができなかったと。まあ、よくある話ですけどね。
いや、もうこの写真がね、やっぱしちょっと見てられないですよね。
いやショッキングよね、これ。ショック映像ですよね。
そうそう。検索禁止って感じの映像ですもんね、これ。
グロ注意みたいな。
そうそう。
うん、
いや、だからもうその、なんていうんですか、ね、うん、本当に、なぜか知らないけど、インタビューに来てるのに、上半身裸っていうね、ところであったりとか、もうね、先はやめられないんだって言ってるところ、
うん、
であったりとかがもうね、うん、それでその理由が単純に浪費であるっていうところかね。いや
ーだけど金の切れ目が縁の切れ目で人が去ってったっていうね。
まあまあ本当にそうなんでしょうね。
絵に描いたような、
うん、
転落ですよね。
ザ80年代って感じがすごいね。
い
やだからバブルのアイコン的な感じの人でしょこの人は。やっぱちょうどこの氷河期世代が、やっぱね、これから受験しますよって感じで、もうその受験業界っていうのは活況を呈してたと、う
ん、はいはい。
予備校バブルみたいなのがあったでしょ、やっぱ昔。うん、90年代頭ぐらいに、うん。その中のトップ講師やったわけですよ、この人がね。
あ、そうだね。
うん。もうテレビとかでもやたら出てきて、うん。もう CM とかでも確か出てましたよ、当時。
うん。
もう金色のラメの入った背広着て、うん、うん。芸人にしか見えないわけですけど、
うん。うん、
自己演出もしました。人気講師になりましたとね。1億した車を買った。うん。うん、いや、予備校講師でしょっていう。あれんのみたいなね。もうこう夢を体現しとったわけです。今で言うたら YouTuber ですね、多分ね、この位置はね。
うん、
ああ、そういうことか。
ヒカキンみたいなもんでしょ。
うん。
わかんないっすよ。ヒカキンも落ちぶれるかもよ。こんな感じで。 あんなもなんかわけのわからん買い物ばっかりしてたら、うん、
まあね、そうね、
うん、ざまみろって妄想の中でざまみろ言ってるわけですけど、
そう、 MacBook の80万円のやつ買いましたとかね言ったりとか、う
ん、iPhone いっぱい買って水で落としちゃったよとかくだらんことやってるじゃないですか。
そうね、
ね、
いや最近ってね、そういう意味ではその現金を配ったりとかする人多いじゃないですか、ね、先々週かこのラジオでも言いましたけど、あの
はいはい、はい、
ね、青汁王子であったりとか、
うん、
で青汁王子 の、 その周りにいるやつもまた100万円配るとか言ってみたりとかねしてて、うん、いや、その一時ね、そんだけお金があるっていうのはそういう時代があるだけでもまあ羨ましい話なんですけど、
うん、
だからこっちから見ても本当にこれってちょっと心配になるような感じなんですよね、やっぱりね、うん、お金のそのね使い方とか、やっぱりね、一回使い出したらほんまにやめられへんっていうか、変えられへんなもんなんやろなというふうに思いますけど、
リミッターが外れてしまうんです
よ、うん、そうでしょうね、うん、
もうつい最近もありましたよ、もうだって、
うん、
あのツイッターでの前澤さんの、
うん、
あの子の気前ねさと、やっぱり苦しかったんやっていう、うん、
ああ、
普通に買収されたっていう、
まあね、
うん、
うん、困ってたんや、ほんまにねっていう、
いや、あ、そうなんや、うん、あの、なんか部屋の中にいっぱい現代アートを、うん、か買っちゃったよみたいな自慢してましたけど、なんか5億円する風船の人形とか、
そうそう、金あっていいなって感じだったのが、うん、あれ、やっぱ困ったんやっていう、
まあ、会社はね、うん、まあ、本人がそこまで困る前に、あの人は賢いからやめはったんやと思うんですけど、まあまあ、もう会社のその経営って言うたらね、もう向いてへんと思いはったんでしょうね。大きな会社はちょっと無理やわと思いはったんだと思いますけどね。そういうことやと思う。うん、まあ、だから、何ですか、もうどうしたらいいんですか、もう。もう、金塚先生、さよならって言ったらいいんですか。
ご冥福をお祈りします。
そうですね。
はい、亡くなってあるからね。
もうね、亡くなるとは思わへんかったな。これね、吉田豪さんのツイッターで、
はいはいはい、
流れてきたんですよ。あの人ね、リツイートするのが面白いから、僕、まあ、フォローしてるんですけど、
ああ、
ただ、金ピカ先生、こうなってるっていうね、その、うん、ツイートが、3ヶ月ぐらい前かな、に流れてきてて、で、ああ、本当かと思って、また僕もリツイートしたりとかしてたわけですよ。
うん。
うん、それで、その後のすぐの訃報やったんで、
うん、
うん、亡くなる前、ね、これ、亡くなる前が、こっからはこうなってしまったらもう取り戻すことができるのかなとか思ったりしましたね、本当にね、
うん、諸行無常ですねこれね、本当、
うん、
ああ、何なんですか、まあ、
う
ん、
それ考えるとちょうど10年ぐらいあの年齢が離れてる林先生のクレバーさっていうか、あの人今55ぐらいでしょ、
うん、分かんないですよ、
分かんないけどね、うん、
分かんないですよそんな
時代もあるからね、
まあまあ、こんな風に浪費する意味じゃないですよね、あの人はね。まあ。
いや、だから、金に狂わされたというか、これはもう資本主義のダメなところじゃないですか、やっぱ。だいたい1000万超えたぐらいで、皆さん、だいたい、あの、それまで満たしたかって欲望って満たされるみたいな話をよく言うんですよ、金持ちの人らって。で、余った金をどう使うかっていうんで、こういうなんかバカな使い方をし始めておかしくなるっていう。うん、話なんですよ。まさしくそれじゃったんじゃないですか、この人は。
うん、車買っちゃった、
う
ん。
そうそうそう。周りにやっぱり利用する人
間もね、大変だからね、うん。
そうそうそう。うん。そうなんですよ、ね、まあ。こういう金持ち向けのビジネスというのはまたあるわけでしょ、きっと。
うん、でしょうね。それに狙っていくんでしょうね。
金持ちに寄生して、
うん、
そう、現生吐かせるみたいなね。
うん、
だから、ある意味犠牲者でしょ
う。
要するに私は言いたい、もう資本主義はクソだと。うんお前らみんな資本主義の豚やと覚醒しようと言いたいわけです。
はい、はいはいはいはい。
一貧乏人としてね。
そういうことですね。はい、うんそのためにその前進という、はい、そうですね。
ラジオを使ってオルグしていきたいわけ
です。はいはいはいはいはい。機関車を買ってくださいと言いたいということですね。わ、
はい
はい、かりました。
会議所で集まれと、はい。
そうですね、うん。集まってください。次のあの話ですけど、
なんかあるんですか？
これまた教育の話なんです、今日ね。そう。
はいはい、
教師のいじめですわ。神戸市の。辛いカレーを食べてられるという、そう写真がね、載ってますけど。
いじめなんですか？
いじめ。
食べる。
そうそうそう。食べろよーってこの写真ですよね。
誰だったの？熱々のおでんを食わせるみたいな、そういう、
そう。
ノリのお話じゃないですか？
画像には、男性教員が背後から羽交い締めにされ、激辛カレーを無理やり食べさせられたり。 激辛かどうかはちょっと僕この写真からは分からないんですけど、ね、所有する車の上に乗られたりするなど悪質な行為が生々しく記憶されていると、うん、もう男性教員は療養法を余儀なくされていると、職場復帰に意欲を、示し、教育現場から本当の意味で、いじめをなくしたいと願っているというと、うん、言ったらの教師間でいじめやったんやったらそれは学生同士のいじめの方が止められへんやろって話かね。
あ、そういうこと言いたいですか。
うん、
あのまずこれいじめなのかっていうのがちょっとい
やいじめなのか、いやなんか分かんないですけど、結局、うん、もうこういうふうにトラブルになったらあかんでしょ、何せ言えんねんな感じじゃないですか。
そうやけど、宴会芸の延長みたいなものなんじゃないですか、このいや激辛カレーって
。これ宴会芸にしてもですよ、まあ、うん、先輩 S は20代 の男性教員が被害者なんですけど、うん、まあ、先輩30代 の 3人がやってたってことなんですよね。
うん、
うん、これ 何教師か知りたいんですけどね、僕はね。
そこをやっぱり。
そこを知りたいですよね。何の教科の方なんかなと。あれちゃうかなと思ってるんですけど。
あれちゃうかな
と。あれちゃうかな、あれ教師ちゃうかなと思って、それは分かんないんでね。分かんないんでちょっと言えないですけど、で、あの何をしたかというと、まあ、被害ないよ、背中をグリグリと肘で押す、
うん、
足を踏みつける、車の上に乗る、車を蹴る、車を傷つける、うん、もうやばいっすね、傷つけるまで行くと
細かいな、
うん、車内でわざと飲み物をこぼす、ね、LINE で、別の女性教員に性的なメッセージを送ることを強要。
ああ、もうこれ1名ですね。
これ飽きませんね。
あかんね、
うん。携帯電話に6個かけて使えなくするとかいうちょっと面白い
ことも
ありますけどね。ねえ。で、ポンちゃんって呼んでたりとかすると、ポンコツって意味でポンちゃん、ポンちゃんって呼んでたとかね。
あ、そういうことね。
はい。で、その加害者 の教員なんですけど、保護者からの評判がよく、学校では中心となるリーダー格。
加害者が。
うん、そう。生徒間の、生徒会のいじめを厳しく指導していた。
うん。
で、10月からは出勤せずに逃げ隠れしているそうなんですけども。
ああ、うん、こんなもんですよ。うん、加害者なんて。
そう。
ぞぼり冷めた頃にもう何食わぬ顔で出てくるつもりですよ、こんな。
怖え、サイコパスや。
ね、これ誰なんでしょうね。ちょっとね、インターネットで調べてみないもんですけど。うん、まあ、東妻小学校。
出てくるよ、すぐに。
東妻小学校らしいですけどね、
神戸市の。体を動かす系のね、先生なんですかね、やっぱり。
どうなんでしょうね、
小学校。やっぱり手が出てる感じじゃないですか。足を踏みつけるとか。車を蹴るとか。
どういう
ふうな。元気があり余ってしゃあないのかな、みたいな。
まあね。
見受けられる、うん。
いやいや、本当にこういうやつはね、もう、地獄に落ちろと思うんですけどね。嫌いやわ。ほんま嫌いやわ。調子乗ったんでしょ、うん、それで、おとなしい、黙って、マウンティング沸かしてたんでしょ、
うん、
うん。その結果、これですから、ほんと、さまみろですよ、
ね。教師の間でこういういじめがある限りは、うん、生徒のいじめなんかなくなるわけがない。
まあ、別に、うん、っていうか、まあ、そういうふうには思う、ね、まあ、どうなんでしょうね、そこら辺はね。
学校の中でいじめが起こる問題っていうのは、うん、僕はやっぱり、こう、人間を一箇所に集めたらやっぱそういうことが起こるのは当たり前で、うんうん、その意見の合わへん人間同士でしょ普通は、
うん
うん、そもそも教室の中に40人ぐらい詰め込むことに無理があるっていう、う
ん、まあ収容所ですからねあれは
プロソン、うん、まあまあ、うん、収容所ね
監獄みたいなもんですよ正直言うと、うんうん、
もう懲役6年小学生ですよ本当、ね、
ですよねもう高校なんかもう懲役3年ですからね、うん、本当にね
まあ、海外に目を向けたら、うん、クラス単位でどうこうっていう、まあ、そういう縛りないとかあるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
教科単位でまた人がばらけてってみたいな。
まあ、大学みたいな感じね。
友達を、そうそう、大学みたいな感じで、友達作りとかっていうのはまた別のコミュニティで作っていくみたいなね、うんうん、部活動とかさ、そういうの。うん。だからやっぱ、そういう仕組みに問題があるからって思うんですけど、うん、教師がいじめをするって何なのかっていうね。
いや、一緒なんでしょ、うん、結局。
一緒なんつった、結局。
結局、毎日同じ人しか毎日ね、同じ人と付き合ってたら、こういうことになりますよ。
あ、
う、あ、ん。やっぱり流動性とか大事なんちゃうかなと思いますけどね。
ああ、
うん。もう、前、もう、職場とかもそうですけどね、同じ人ばっかりしておったらね、うん、ちょっとしたことでも、面白がるやつもおるし、ね、うん、口がうまいやつもおるし、ね、
うん、
やっぱりマウンティングしてくるやつもおるしなんですよね、やっぱりね。
ああ、なるほどね。
ちょっとそういうふうな もう同じ人たちと一緒にずっとらなあかんっていうのはね、
まあ、それ自体がストレス
か。ストレスじゃないですか。それも人数もね、あったりするんですけどね。それが3人とかやったら、うん、これもう、助け合いな社内でってなるんですけど、そ、う、れ、ん、なく中途半端にね、例えば20人とかやったら、
うん、
まあクラスとかもそうですよ、30人とかやったら、そういうふうになるんちゃうかなというふうに思いますしね。うん、もうそういう集団行動がもう大嫌いなんで、僕はもう。
昔からね、お互いね、無理でしたね。
無理でしたね。もうこういうふうなことが、うん、神戸市教育委員会っていうのがね、もう本当に信じられないんでね、僕はね。
うん。
まあ、あの。
やっぱそういう風土があるんですかね、神戸市って。
あるんじゃないですか、神戸市は。あの、
漫画に。あの、一時神戸体操。はい。
そうそう。
思い出してくださいよ。
もうね、この間、まあ、うちの近所がある、
はいはい、あんのかな、あれ。うん。
あるんですよ。
え、まだあんの？まだやらせんの？
あるんですよ。まだやらしてるんですよ。その神戸。
あの、高校時代思い出すと、ね、居残りさせられてましたよ、
ね、
あなた、ね。
そう、私はね、その神戸体操という、その神戸だけで、ね。
あの、わけのわからんクソ体操ね。
そう、体操があるんですよ。やらないっていうのは結構ね、体力かかるんですよ、うん、あれね、うん。全然覚えられないんですよ。なんで言うならば、覚える気がないから。うん、で、それをね、一人一人覚えていかないといけないっていうね、その会があってですよ。うん、その、しょうもない大教師がですね、おいてですね、うん、一人一人こう、覚えておくわけですよ。ね、
うん、
いや僕はもう全然覚えられないんですよ。
うん、
ね、走らされましたからね。うん、覚えろ覚えろってランニングさせられましたよ。
覚えると走るは関係ないじゃん。
もうただのいじめですよ、ほんまっきり言って。
お前にやる気がないから今からやる気を出させてやる、走れと。
ですよ。うん、
いやそういう理論でしょ。
そんな、うん、いやもう忘れもしませんよ、本当に。
トラウマやね。
もう一生、もうノートに何冊書いて、書いたか。
あ、デスノート
だ。そいつの名前だけをね。
死ね、死ね、死ね。
そうですよ。そいつ死ね、そいつ死ねってね。繰り返しですよ。
はいはいはい、
今やったらエクセルで書けるから楽やな、思いますけどね。
マクロ
パス。そうそうそう。そう、
コピ
ーってね、引っ張っていけば偉くな話なんでね。
うん、
本当に、もう、許せないですよね。だからそういうふうなことで、その、神戸の教育っていうところでね、まあ、あまりよろしくない話があって、もう一個ね。で、それがあるんですよ、今、組体操ですよ、組体操。
あ、今話題の、はい。うん、
神戸市長が、ね、久本さんっていう方なんですけど、
はいはい、
先ほど英国から帰国して、登場し、教育委員会から受けた報告は、秋の運動会、体育大会の組体操で、立て続けに3件の骨折事故が発生。うち1件は全治4週間の重傷とのこと。何を対応していたのか。何度でも言います。教育委員会、そして校長先生をはじめ、小中学校の先生方には辞める勇気を持ってくださいと。
この神戸市長、現役の市長が、長らくも辞めさせようとしてるんですよね。
ですよね、これね、組対
策。偉いね。
そう、だけど、まあ、教育委員会ですよ、結局。
うん、抵抗してるんでしょ？
そうそうそう、
うん
う
ん。
これがね、その、これですよ。まだ続きがありますね、ツイッターにね。ツイートでですね。小中学校での組体操、はい、過去3年間に123件もの骨折事故が起きているのに、神戸市だけですよ、これ多分ね。これすごいでしょ。
うん、
教育委員会は継続を決めた。信じられない。そこで、うん、今日、安全な状態で実施できないと判断するときは見合わせるよう文章で強く要請した。こんなん無視されますよね、多分ね。
無視されるよね。
多数の教員が実施を望んでいるというが、子供の命や安全は多数決で決めるべきではないっていうね、正論やと思うんですけど。
ど正論
誰がその多数の教員が実施を望んでるんやとしたら、俺は子供入れへんぞ、ほんま。
そんなとこに。
そんなとこにいられませんよ、怖くて。
多数の教員って要するにあいつらでしょ、大教師でしょ、
う
ん、
もう言うけど。まあ、そうでしょ、大教師。大教師が先のやつなんでしょ、
うん、
先。そう。組体操、かたくなに見合わせを拒む神戸市教育委員会と、うん。教育次長は今から方針を変えれば学校現場が混乱すると。バカやないの、混乱したらいいんじゃないの
混乱するって何
が何が混乱するん
やん。変わ。
そう。するか、事故が起きたらその時考えると。事故が起きたらその時考えると言ったらしいね。
うん、すごいね。
本当に責任だってね。うん、
もう事故起きたら困んねんっていう。
そうそう、そうですよ。
事故が起こるからやめろという話だって。
むちゃくちゃやないですか、こんなこと。これ市長が書いてるんですよ。
知ってから考えるっていう。
そう。だから、これがね、
市長が言うてもこれってすごいね。
市長が言ってるんですよ、うん、市長が言うってことはもうまあ対決してるんですけど、うん、今回の神戸市長結構いろんなとこね潰しにかかってるんで、
うん、
あの今ね神戸市教育委員会の方にもうターゲットしてるかもしれませんけども、
うんうん、
あのもともとね神戸市教育委員会ってその丸刈りをやったりとかしてたからね、そういう風なね、うん、中学時代にね僕ら丸刈りでしたよね、うん、あの今でも恨みに持ってますけど、
ね、ああ、はい、僕は中学は丸刈り強制ではなかったんだよね、
う
ん、
あちょっとねあの神戸市でも、うん、まああの、
まあ、6愛の方の中学
だったんで、6愛の方の中学だったんでね、
はい、新しい学校だったんでね、
そこだけやったんですよ、そこだけやったんですよ、
あそうなんや、うん、ああの僕はあの神戸住む前は鹿児島住んでて、
はい、
鹿児島はねよほどの進学校が全部丸刈りやったんですよ、
あ そ, うなんですか、
そこで比べるあの神戸って楽園やなと思ったんですけど、また全国的に見たら厳しい方やったんですね
そうなんですよね、
うん
うん、
いやもうそこ、ね、もうだから丸刈りするの嫌で受験免許頑張って中学受験でいいとこ入ったんですけど、まあ、そこで落ちこぼれたんですけどまあでも励みするよりはええわっていう感じで、
まあ
ね、で神戸来たらもうなんかあれリベラルじゃねみたいな、リベラルって言葉当時知りませんですが、はい、
いや
まあ、そう思ってたんですよ、ちゃうかったですね、
違うんですよ、はい、全く違うかったんですよ、そのね海を挟んだね、うん、
はい、
村ではね
山側と海側で、
そうそうそうそう、ね、あったんですよ、はい、もう、
ああなるほど、
そうですよ、
うん、
もう丸だからこその丸刈り万歳やったわけですよ、もうね、
あの、うん、まあだからもう言ってしまえば、うん、これ軍隊教育の名残でしょ、
いやそうですよ、だからこんだけね、ね、うん、日本の中で変わってないものってこれなんですよ、軍隊教育なんですよ、
うん、うん、いやここがなんか日本のもう根深い病理、
いやと思いますよ、
いやと思いますよ、
教育の部分、そうそうそう、これですわ、これですわ。
うん、でこれが、ね、奴隷根性というのを育んでると思いますよ、
そうそうそう、
結局。
そうなんですよ。で、これがね、うん、島国根性を育んでいたりとか、ね、うん、そう、排他主義であったりとか、も含めてね、その、無理、なんていうんですかね、その、言ったら、もう一回戦争したら同じことするんやろうなと思いますよ、僕。あの、この教育が続いてる限りね、
うんうん、
つまり、その、竹槍一本で、その、はいはい、戦闘機に向かっていくような、ね、はい、バカなことをしてしまう。
うん、
でこの組体操なんてまさにそうじゃないですか。ね、ま
あ、ね、象徴ですよね。
そうそうそうそう。うん、もう危ないの分かったのにやる、なぜならば、もう精神論しかないんですよ、うん、こんなん。
うん。
うん。合理的じゃない。
やってる子供ら一つも楽しくないでしょ。そうそうそう、見てる連中、やらせてる連中が、ああ、綺麗な三角形やれて喜ばれる。
俺もやったしな
ぁ。
ひ
ど
いよね。うん、
もういい加減にしてください、ほんと。ね、本当にもうこういうのは、
うん、
もういやこういうとこから変えていかないと本当に日本の、ね、そういう精神論的な、ね、
うんうん、
もう一回負け戦争で負けると思う、ほんまにこんない
や本当に
もういやいやいやいや、もう本当にあの無茶するでしょ、うん、その、うん、負け戦みたいなのをするわけじゃないですか、その、うん、仕事の場でも例えば、ま
あ、根性論っていうのがはびこってるよね、
はびこってますよね、うん、
気合いな、
一生懸命やったら頑張れてなんとかなるんちゃうかっていうのが、うん、多いわけじゃないですか、ね、そういうふうな仕事やからね、
いやいや頭使えようと思うよね、
そうそうそう、ね、その前にあもう退くとか退くとかね、そういうことをするんですけどね、うん、そのよその国とか、僕は中国におったね、中国と日本の会社の違いとかよく見えるんですけど、
あ、
ね、やっぱり中国やったらこんなとこもう儲からへん話やからすぐに手に行くとかね、
ボイップさんあれですよ、うん、あのガールズ&パンツァーでできたの撤退ですよ、撤退、
うん、
あ、本当だ、はい、撤退です、
アキランタン学園っていう日本の、あの 旧陸軍の悪いところを詰め込んだようなあの学校があって戦車学校があって、それじゃ撤退ができないんですよ、
うん、
撤退言ったらふざけんなよって、ね、突撃をするっていうね、最新作でやっと撤退を覚えてめっちゃ強くなったっていう、
そんなんあるんですか、
そういう話があるんですよ、はい、
だまさにそれです、
こいつらめちゃめちゃ強いなって、うん、実力あるやんみたいなもうそういうのなんか皮肉ってるやと思うんですけど、かつての軍隊教育というのはね、
うん、多分その監督は、そうそうそうそう、はい、ね、そこですよ、うん、でももう絶対してください、うん、本当これもう
かなりあの行走じゃないですか、あの切り取ったらだいぶ良くなるんじゃないですか、
うーん
今話してる限りそう思いましたけど、うん
う
ん、ね、
いやもう実際そうだと思いますよ、僕はもういろんな、ね、
日本の会社
で、うん、おそまで、もうこの教育ですよ、本当、組体操やめてほしいですねっていうのが、
うん、
うん、
いや、しかし、神戸体操まだやってるとは知らんかったな、
そう、神戸体操の話、
マジか、
まだやってるんですよ、僕、近くのね、そのスーパーに行ったんですよね、うん、そしたら、まあ、それこそ、その、ロックアイランド高校ですよ、言ってしまいますが、の、まあ、僕らの後輩ですよ、ね、 僕あの高校 の、 その体操部ダンス部による神戸体操披露ってやってましてね、もう
10万超えるんだそんな。
いや僕ちょっと近寄れなかったっす、うん、正直、ね、あ、うん、もうあのスーパーちょっと行かんとこうと思いましたから。
あ、もうちょっと過去のトラウマをえぐられる
よね。そうそうそうそうですよ。うちの子供がね楽しそうにやってるんですよね前でね。
ああマジで、うん、
そこはちょっと希望を、ね、うん、やめさせましたけどね。
なるほどね、
ということでございます。はい、
わかりました、
以上です。はい、はい、というわけでゴリラはバナナちょうだいおしまいなんですけども、
はい、
はい、来週僕らは旅行に行きますね。
ねえ、なんか知らんけどね。うん、
はい。
ちょっと。じゃあ旅行先でやるってことかな、これは。
いやそれはちょっと、三重県の。
勘弁してほしいんですけど。
はい。あの、うん、方に行きますので。
旅行先で、ちょっと取材しながら、突撃しながらやるっていうふうな感じでしょうか。
やりたいんですか。
これはちょっと。
やりたい。ちょっと怖いところですからね。はい、まあいい。というわけでございます。はい、以上です。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。